自分らしくなるラジオへようこそ。この番組ではフルタイム会社員の傍ら、先々術家とストレングス認定コーチとしてパラレルキャリアを歩んでいるアンが、副業やキャリア、子育てのヒントをリアルな体験談とともにお届けしています。聞いてくださった方の自分らしさに気づくきっかけになると嬉しいです。おはようございます。今日はですね、ついに、740日続けたデュオリンゴをやめたということをお話ししようかなというふうに思います。デュオリンゴご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、英語学習アプリですね。実は英語じゃなくて、いろんな言語が学べるんですけれども、私はデュオリンゴを使って英語を学習してました。中には韓国語ですとかイタリア語、フランス語っていうものを学んでいらっしゃる方と、なんか途中から機能が追加されてチェスとかもなんか学べるようになったみたいです。もう私は英語だけに特化して勉強をしていました。トータル740日、約2年弱ですかね。我ながらよく続いたなというふうに思います。で、今回740日をもってやめたんですけれども、私の配信を聞いてくださっている方はですね、近い将来でやめようかなと思っている、やめようか悩んでいるっていうことを何度かお話ししたので、やっとやめたかと思うかと思いますが、今回やめるに至った、きっかけというか、実はやめようかなって思ってたので、正直タイミングだけだったんですよね。で、あるタイミングでやめる決意をして、実際やめてみて1週間くらい経ってるんですけど、どうだったかっていうようなところをお話ししようと思います。ご興味のある方は最後まで聞いていってください。まずですね、740日、よく続けてこられたなと思いますし、続けてきたこと自体は良かったと思ってます。やっぱりこう英語に触れる習慣ができましたし、単語とかって忘れていくんですよね。で、全くその英語を学んでなかった頃と比べると、読める単語も増えましたし、私が住んでるのが関東圏で、結構飛行機とかも乗るんですね。そうすると結構外国籍の方というか、旅行とかにいらっしゃった方っていうのが空港とか電車とかでいらっしゃいます。で、実はちょっと前に外国人の方、多分羽田に来てそこから移動されようとしてる方だったと思うんですけれども、道を聞かれたというか、この電車はここまで行きますかみたいなことを聞かれたんですね。で、その時に私はそんなに流暢な英語ではないですけれども、目的の駅までこう到着しますよっていうことと、自分のGoogle マップ見せてですね、今ここにいて、その方の行こうとしている駅はあと何駅先ですよっていうのをお見せすることができまして、ありがとうということでその場は終わったんですけれども、これは私自身ですね、こう英語学習に触れていなければ、おそらく焦ったりとか話しかけられたらどうしようと思って、あんま話しかけられないようにしたんじゃないかなと思います。で、私自身こうデュオリンゴをやっている中で、タイムリーにというか、道の尋ね方とかですね、この電車はここまで行きますかみたいな、そういう設問とかにもこう触れていたりもしたので、相手の方がおっしゃってること、そんな難しい長い文章でお話しされたわけではなかったんですけど、聞き取ることができましたし、伝えることもできた。やっぱとっさにね、単語って慣れないと出てこないところもあるんですけれども、伝えることができたかなと思います。正直ね、単語わかんなくても言ってることさえわかれば、ジェスチャーとか Google マップでここ行けるよみたいな、もうイエスとかそういうふうにも言えますし、どうぞでもなるなって思ってます。コミュニケーションってやっぱこう文法とかね、そういうのをきっちりすることじゃなくて、相手にどう伝えようか、伝え方ってジェスチャーも含めていろいろあるので、そうやって伝えようとする気持ちが大事かなっていうふうに思ったところもあります。で、ただ英語に私自身が触れていたことで、その瞬発力っていうのはね、ついたのかなっていうふうに思いました。 で、このデュオリンゴですね、まあ、やっててよかったんですけど、やっぱり長く続けてくるとやっぱりどうしてもこう問題の出てくる問題が似通ったものになったりとか、これまた出たなとかいうのも結構増えてきて、あの新しいことばかり覚えるのももちろん大変なんですけど、なんかこう、ちょっと飽きもね出てきた部分はありました。で、まあ、話せるようになるわけではないというか、まあ、もちろん課金すればねそういうモードもあるんですけど、まあ、私自身はヒアリングですね、リスニングか、リスニングとあのスピーキングもあったんですけど、スピーキングもなんとなくって聞き取ってくれたりもするし、何回言っても聞き取ってくれないところもあったりして、どう直せばいいか分からないところもあったりもして、なんかこう、まあ単語とか文法はなんとなく分かってきたものの、ちょっとこれ以上これをデュオリンゴをやっていてどこまで成長できるかなっていうふうに思ってたことがありました。で、かつですね、まあ私自身がなんかこう英語を学ぶっていうよりも、このデュオリンゴね、連続記録がねもう出てくるんですよ。毎日あの何日目ですっていうのが出てきて、でこの継続記録が切れちゃうよみたいな感じでアプリ側がプッシュしてくれるんですよね。これが続ける仕組みにもなっている要素はあるんですけど、一定レベルまで行くとですね、なんかこう目的があの記録を切らないことになってしまってた部分もあったかなというふうに思います。まあ、最初はね習慣化するまでは良かったと思うんですけど、ある程度自分が習慣化してきたその先はですね、なんかこう新しいインプットよりもこう達成記録、連続記録を切らないこと、あとランキングがねあの出るんですよ。このランキングもいい仕組みだと思います。あの勉強意欲をね高める、あの勉強して高い点数を取っていくとどんどんリーグが上に上がっていくんですよね。で、ダイヤモンドリーグっていうのがトップなんですけど、そうするとそこからやっぱ降りたくない、落ちたくないっていうのがあるじゃないですか。で、常にこのランキングっていうのが見えていて、あの英語の学習をすると点数が増えていくので、自分が降格レベルにいるのか、もし次のリーグがあるんだったら昇格のところにいるのか維持のところにいるのかっていうのが分かるんですよね。で、最初の頃はどんどん昇格していきたいっていう、これもモチベーションになってたと思います。で、ダイヤモンドリーグにいてからもうずっと、もう1年以上ですね、ずっといたんですけれども、やっぱ落ちたくないみたいになってくると、やっぱこう英語を学ぶっていうよりもなんかこうね、この記録を維持しておきたいっていうちょっと目的がずれてきたかなっていうふうに思い始めました。で、まあちょっと自分自身の英語の学習っていう意味でもズレが生じているなというふうに思っていたのと、あのこのランキング1週間でリセットされるんですよね。で、あのある時というか、まあ1週間最後の、記録をした後に1週間が終わって、まあ一応その最高ランクのリーグには残った状態でですね、まあ新しく始めてしまうと、またその週のランキングっていうのが残っちゃうということを考えるとですね、もうここで新しく始めるのをやめようと、新しい習慣を始めるのをやめようって740日やったし、よし、もう、で私課金してたんで、あの1年間のサブスクやっていましたので、よし、このサブスク解約しようと、もうそこで決めまして、スマホのアプリからですね、サブスクの解約を行いました。そしたら、もうたまたまなんですけど、3日後にちょうど更新の期限というか、あの更新される予定になってて、危うく1年間分ですね、更新するところでした。これあのたまたまだったんですけど、あのもしこれが更新直後だったら、あ、なんかせっかくお金払ったしなーっていう気持ちがね、まあ、出てきたかもしれません。なんかこう惰性でねやる1年間が生まれてたかもしれないんですけど、まあ、ある意味今回いい区切り、あのサブスクで払った2年目がちょうど終わるこのタイミングっていうのもあって、あ、いいタイミングで決断したなっていうふうに、まあ、晴れやかな気持ちでね、サブスクの解約をすることができました。で、私自身、あのやっぱ継続していくと、この継続記録を途絶えさせたくないっていうところがあります。でもこのデュオリンゴってゴールがないっていうところではですね、やめ時って自分で決めるしかないんですよね。 継続できることは自分の強みだと思うんですけど、ゴールが設定されてない場合はやめ時を見失ってしまうなというふうに、思っています。ここは私のね弱みでもあるかなと。で、今回デュオリンゴについてはまあしっかりと自分自身やってよかったなっていう部分もありますし、まあその結果、無事にサブスク解約することができました。で、また英語の学習はですね、形を変えてやりたいなと思っていて、別に進めてもらったアプリもあってですね、それをインストールはしました。ただ始めてしまうとまた続けちゃうかもしれないので、今はちょっと自分自身こう取り組みたい、勉強だとか、キャリアコンサルタントの資格も更新制なんですけど、今年更新の年なんですね。で、ちょっと一部更新講習、受け切れてないのがあるので、まあ、そちらを優先させようと思って一旦英語の学習はお休みにすることにしました。まあ私自身英語は好きで、自分の好きな洋画ですね、これを英語で聞き取りたい、英語のニュアンスのまま理解したいっていうのがあるので、まあそのため英語勉強してるところがあるんですね。なんでテレビを何度も何度も同じ映画を見ている中で、字幕とかね、こういう言い回しするんだなっていうのを結構学んだりもしています。で、一種類の映画だけだともう本当に、まあ、このセリフを公約したぐらいしか分かんないんですけど、いくつかの映画を見ていくとですね、あの時は公約したけどこの時は公約するんだなっていうことに気づけたりも、するので、アプリも使いながら実際に、映画で英語を学びながら自分が楽しいと思える方向でですね、引き続き勉強していきたいなというふうに思っています。自己理解って自分の好きなこととか得意なこと苦手なことっていうのを、まあ、知ることも大事なんですけれども、まあ、ある意味自分にはもう必要がないかなっていうふうな判断がねできるようになる力も、身についてくるものかと思っていますので、自分自身がどういう場面で、例えば何かを学習するにしてもですね、こういうやり方が合っている。で、一定ライン行った時のこうやめ時とか、なんかこうここから先は惰性になってるみたいな、そういうポイントがあるのであれば、引くタイミングっていうのもね、知っておくといいかもしれません。デュオリンゴもね、始める時にやめるタイミングを考えとけばよかったなとは思いますね。やめ時がわからない人は始めた時に、やめる条件というか、こうだったらやめようみたいな、とりあえず例えば1年間やろうとか、まあ、やってみて合わないと思ったらやめる、合ってるって思うんだったら継続はするけど1年で一旦、振り返るとか、なんかそういうふうに、判断するタイミングを入れておくといいかもしれません。ということで、私がですね最近やめたこと、この音声配信もですね毎日配信をやめました。で、デュオリンゴもやめました。デュオリンゴね、1日10分15分っていうちっちゃい作業だったんですけど、やんなきゃなっていう気持ちがずっとあったりとかして、やっぱこの15分もね、あるのとないの大きいなと思っています。やっぱ引き算って大事だな、ってしみじみと感じました。で、今回私は引いた分ですね、別の、例えばセミナーとかの課題に取り組んだりとか、そういったことに時間を使えてるので、有効にね使えてるからまだいいかなと思ってます。でも、もう何だろう、有効に使えなきゃダメかっていうと、自分にとって満足のいく時間の使い方ができたらいいと思うんですよね。その分ゆっくり休むとか、自分のケアをするとか、ダラダラするでもいいと思います。なんか自分にとって満足度の高い時間の使い方ができること、これがこの判断が正しかったかどうかっていうところの評価ポイントかなというふうに思います。まあ、そういう意味ではね、デュオリンゴやっててよかったですけど、後半はじゃあ充実した時間の過ごせ方ができていたかっていうと、そうじゃなくなっていたかなというふうに思います。ということで、今日はですね、引きたいと思っていた私の、英語学習アプリデュオリンゴ、ついにやめましたというご報告でした。私が次にやめるものはですね、2冊目で、2冊目の4年目になっている5年日記ですね。5年日記は2冊目を書き終えたらもう買わないという、これだけは決めています。 さすがに2冊目の途中でやめるのもなんかこう気持ち悪いので、これは頑張って、はい、2冊目は書き上げようかなと思います。あと約1年半ですね、はい、ここはコツコツ頑張ろうかなというふうに思っております。ということで、本日も最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。皆さんも自分らしい一日をお過ごしください。アンでした。